あ、聞こえるかな？これで、あ、
はい、
動いてます
聞こえ
か？
ます。全然聞こえてます。
ちげえよ。あなたに言ってんじゃなくて、レコーダーとそれを通したリスナーの人。あ、ま、何しろほら、機材を新しくしてるんで、まだ使い慣れてないんですよ。
あ、もう始まってんのね、これ、ね。
あ、そうです、そうです。僕は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども、あなたは？
はい、スガッツです。皆さんお元気でしょうか？
元気です。ありがとう、うん、元気です。
あの、ほら、ゾンビ映画のさ、週末とかであるさ、
はい、
こう、人類がどんどん疫病みたいなので死んでいってさ、
はい、
こう、ラジオで呼びかけてるみたいなね、今そういうシチュエーションでちょっと
話してる。あ、でもそういうことですよ。私たちのラジオは、この、まあ、コロナということもあるし、まあ、別にそのコロナが始まる以前からね、これを始めた2009年ぐらいからずっと、この週末に向かう世界で、唯一の希望たる光を音で喋りで届けるための週末ラジオなんですから、私たちの放送はみんなに通信していく、通じると信じること、開示ね、これ通信、通じると信じること、賭博目視録開示ね。
はい、あの、カイジは名前は知ってるよ。
あ、そっか、
うん、
しまった。そういう漫画を一切知らないあなたは誰なんでしたっけ？
あ、スガツです。
はい、漫画知らなび、漫画知らなびとですよね。漫画読みに対抗する。
え、でもさ、そのなんだっけ、福光重幸じゃなくて、その、
はい、
カイジ書いてる人、
福本信幸。
あ、似てるね。
福光重幸は知ってるんだ。
は、あの、奥さんがムチムチの可愛い人でしょ。
いや、そういうエロい目線で知ってるね。うん、
で、あのさ、その人が書いてる、カイジの人が書いてるさ、
はい、
なんとかガイとかっていうのがある。
ブライデンガイ。
あ、そう。あれは、僕当時、あれ少年マガジンなんですよね、連載が。
そうですね、はい。
うん、で、当時ね、少年マガジンも買ってたんですよ。
うん、
でいきなりあれが始まって、
うん、
めちゃめちゃ変な漫画始まったなと思ったのを覚えてますよ。
まあね、福本信行さんが売れた後ですけれども、
うん、
知らない人はね、麻雀漫画とか読んでない人はそういう印象だったでしょうね。
でね、なぜか一巻だけ買いました。
ちょっと続き気にならなかったの？
そんな気にならなかった。
挙手。生き延びるために挙手。
そんな話でしたっけ？全然なんか
一巻になかった
っけ。あの、汚職警官みたいのが出てきて、うん、すごいパチンコとかで借金まみれな設定っていうだけを覚えてます。なんか、
まあ、福本作品によく出てくるようなキャラクター造形ですよね。
うん、そう。
で、あの主人公ね、うん、あの主人公が本当は挙手なんかしたくなかったんだけど、
うん、
挙手、生き延びるために挙手。
で、ああ、
もう福本節がね、炸裂してた、うん、今では笑いパロディ的な感じで扱われることしかなくなった、
うん、
熱さがありましたよね、あの頃は。
うん、
面白さ、いや、もちろん当時から私笑ってましたよ、
うん、
生き延びるために挙手って。あの、ほら、よく言うのさ、あのライムスター歌丸さんが言ってた、
はい、
時をかける少女が、
うん、
今見たら、まあ、セリフ回しとかやべえじゃないですか。
はいはいはい、
私、あの、深町くんとかやべえじゃないですか。もう素人だし。
うん、うん、うん。
一番の、その、男版のマドンナって感じだ。まあ、とにかく、主人公のね、
うん、
あの、
うん、
恋の相手が、めっちゃやべえじゃないですか。演技とか。
はいはい、
で、まあ、もちろん、大林信彦武士炸裂だから、セリフ回しもやべえじゃないですか。
うん、
だから当時の人は、あんなものを普通の青春映画として普通に受け入れてたんだって、
うん、
思いがちですけど、当時から笑ってましたよって。あの、劇場公開初日に見に行ったけど、みんなクスクス笑ってましたよって。あの、バカにした笑いしてましたよって。バカにしたとは言ってないけど、その、なんていうの、その変なセリフだなって感じで笑ってましたよって。
そういうのってさ、往々にしてあるよね。
あるよね。山田太一作品とかもさ、
あ、はいはいはい、はい、
多分当時から変わった文体だなって、うんうん、見てましたよね、多分我々の上の世代、大人、親とかは。
ですよね。
うん、
その頃のさ、少年マガジンってさ、うん、 あえてちょっとそういう変な漫画多かったよね。あのほら、麻雀の漫画もありましたよね。
まあ、あの、坊や
って。坊やってみたいな。あ、そうそうそうそうそう。はい、あれとかさ。
いや、あれはでも、だいぶロングランヒットしてアニメ化もしたし。
そうですよね。うん。ドクター野口とかさ。
ああ、うん、まあでもあれも、マガジンの路線で言えば、うん、昔からスーパードクター K とかの路線ですから。
はいはい。うん。でもなんかね、やっぱね、ノリが古臭かったの、当時からしてる。
ああ、でも、だからちょっと、うん、その、いわゆるもうちょっとマガジンが、勢いあった時代、
うん、
うん。の、編集方針や執筆陣を引き継いで、
あ、そうかもね。
まだその新規刷新しない時代だのちょうど鳥羽口みたいな、鳥羽口じゃないか、過渡期みたいなタイミングだったんじゃないですかね、うん、だってゲットバッカーズとかはまだ始まってなかった頃じゃない、
始まってない。あのね、うん、のドクター野口は一つだけ覚えてるのが最終回の方で、
はいはい、
あの読者に向けたポエムみたいなのを野口が言うんですよ、
はいはいはい、
で少年マガジンで当時あのほらぶっ込みのタクとかカメレオンとか、はいはい、湘南純也組とかさ、
はい、
ヤンキーものがすごい多かったんだけど、
はい、
うっすらそれをねディスってんだよねなんか君たちは世を拗ねないでくれみたい な、はい、なんかそういう感じのやつで、ね、
びっくりマークにハートマークをコマの上に浮かせないでくれ、それ木林批判だからね、それ多分木林批判だよ完全に
木林さんのね、あの独特の
ね、
うん、そうだからね、なんかちょっとこう変な漫画多かったなってのはね。
あ、ゲットバッカーズ始まってますね、2000年だから。
そう
だって、あすごい、だって あ99年ですよ、ゲットバッカーズ始まった。
あ
で、あのブライデンガイは2000年ですから、私覚えてます、大学の時に読んだもん。
2000年、あ、そうか、20年前。
ドクター野口はもういいや、こんなその2000年前後のマガジンの連載漫画について、
うん、
もういいよ、やめようよ、せめてアフタートークでやろうよ、これ。
じゃあ
聞いてんだぞ、2021年初頭からネットラジオでも聞くから、今、うん、ネットラジオポッドキャスト、うん、再ブームが起こってるんですから。
あ、そうなんだ。
そうですよ、今めちゃめちゃ来てるんだから。俺もめちゃめちゃ誘い来るんだから、うちでやりませんかっていうプラットフォームから。
うんうん、
いや、あの多分アメリカを発祥としてだけど、
はいはい、
去年一昨年あたりから、うん、完全にビジネスになるぜこれはって、だポスト YouTube みたいな感じでね。
ああ、なるほどね。
お金儲けしようって、うん、悪い大人たちが、
はい、
あの動い
消費しようとしてるわけ
だ。うん、若者たちをね、うん、こうやって無償でただ通じると信じることだけのためにラジオを発信してる若者たちを食い物にしようとみんな断ってますからね、私、そういう悪い大人たちからの誘い
え、じゃあまあそんな流行ってんだったら、そのアフタートークで話すけど、
はい、
反逆のモビーディックの話を後でさせてください
出た
知ってます？
いやいや知ってますよ。てかそれなんか昔ラジオで話した気がするけど、
僕製本して持ってますからね、コミックス
の。あ、じゃあ分かりました、アフタートークでいきましょう。まあとにかくいや俺が言いたいのはそういうポストポッドキャスト全盛期なんですから、はい、
うんうん、
新規のリスナーさんは聞いてるわけですよ、おしゃれなね、
はい、
あの今このおしゃれな最先端の人であったり、このコロナ禍にあえぐ、もしかしたら自宅待機とかしてる人かもしれないですよ。そういう人たちが、よすがにね、うん、何かこう、溺れるものが、こう、板きれいにつかむように、このラジオにたどり着くかもしれないじゃないですか。
ハルネアデスの船板みたいにね。
ハルネアデスの船板、
うん、それも僕、あの、金田一少年の事件簿で覚えた言葉。
木林節かよ。お前、木林にちょっと影響から逃れた方がいいよ。
漫画好きじゃんって話だよね。
木林だけはね。木林さんが作った漫画だけは好きなんじゃん。カメレオンとかね。もうだからやめろ。され。木林はちょっともうされ。 だからね、なんでこんな簡単な一文だけが言えないのか。とにかく新規のリスナーが聞いてるかもしれないのに、オープニングトークから1999年2000年前後のマガジンの連載漫画について語ると逃げちゃうでしょ。
はい、そうですね、
はい、ちゃんともっと身になるためになる話しましょう
よ。そうしましょう。
このなんだっけ、ニューノーマルの時代を生き抜くための、
はい、わかんないけど。
でも今日大変でしたよ私。
どうしたんですか。
いやいや、先ほどから新機材でやってるって言ってるじゃないですか、
うんうん、
まあね、ニューノーマルの時代なんで通販を使いまくって、フリマアプリとかを使いまくって、うん、録音機材、ラジオのための機材買いまくってる状態なんで、
はいはい、
まあ風防を今つけてるんですよ、モコモコね、マイク、
うんうん、
で100円で買ったやつなんですけど。
100円で売ってんだ。
いや、適当なやつ。あ、これヨドバシですよ。ヨドバシで100円のやつ買って。
この前8000円ぐらいの買わされましたよ、ヨドバシで。
風防？そう、まあ、メーテルがつけてるようなやつでしょ。ロシア、メーテルで通じないの、これ漫画知らないから。ロシア人の女の人がつけてるような、この、成人式につけるようなモコモコ
です。いや、もっとふわふわなやつだけどね、さっき見せてもらいましたけど。はいはいはい、あれよりふわふわっぽいやつ、結構いいので、ね、買いました。
黒い、いわゆる、みんながイメージする、ダイナミックマイクにつけるような、モコモコね、なんですけど、100円で売ってますよ。はい、で、適当にさ、伸縮性あるじゃん。伸びるじゃん。
はい。
だから、無理やりはめればはまる。
ああ、なるほど。
大きいチンコの人に、インド人でコンドーム全然つけないらしいんだよ。うん、
つけないので
、すごい女性の性暴力とか問題になってて、その中の一つに、コンドームつけないでやるっていう、非常に問題化してるね。
最低最悪ですね。
ただそれは、そこだけはね、もちろんインド人の女性意識が低いっていうのはあるんだけど、そこだけは、うん、ね、確かにあいつはすげえチンコでかいんですよ。
あ、そうなんだ。
だからコンドームが入らないっていう。
じゃあもう今度タイに行けるようになったら、仕立て屋さんのインド人の人とか全員チェックしますか、そうやって。そういう目で見ちゃう。
いきなり、まあ、スガッツアイっていうのありますからね。服の上からでも。
うん、そうそうそう。
道行く女性が矯正しているかどうかを、全然注視しなくてもパッと見分けられる能力の持ち主ですからね。
最近マスク越しでも分かるようになる。
ああ、すごい、もう。
磨かれてきました、
ね、レベル5ぐらいだってますね、スキルが。
そんな話はいいんですよ、はい、それを、
はい、
それを
これはだってキャラクター紹介だから。
あ、そっか。
菅田さんそういう能力の持ち主で、私はモノマネのスキルを持った持ち主なんで、うん、
はい、
はい、これもおいおい説明していきますけど、はい、うん、でその風防をつけてるんで音が聞き取りづらいかもしれないです。ちょっと一回試してみましょうっていう。
あ、なるほど。今もうこの時点までは風防をつけてる段階ってことね。
最初からね。そしてこれからも聞き直さないとわからないん で、
うん、
で途中で止めることはないんで、我々のラジオは。
はい、
レックスタートボタンを押したら、
うん、
親が死のうと最後までダラダラ続けるっていうのが我々のスタイルなので、はい、一切編集しないので、
うん、
だトイレ行くときと配達の人が来た時だけ切る。
はい。
親が死んでも中断しないけど、結構ちょこちょこヤマトが来て止めることはある。
うん。そうですね。
あとトイレね。
はい。
はい。
わかりました。
うん。だから聞き直しはしないんで、ちょっと、だからリスナーさんも今回なんかちょっと音が変だなっていうのはそういう事情だってことは分かってください、ね。一応ね、これ、録音レベルをすごいちまちまチェックしながら、もうちょっと原因上げるか、これ。録音中に原因上げられるのかな。
すげえ生放送みたいなね、これ
は。あ、今触れたな、菅津さんの。でも菅津さんのスピーカーを調整するっていう手もあるんだよな。
え、僕は
これ今俺の方の、
うん、あ、
これがまたね、最先端の録音方法を使ってまして、初めての人にね言うんだけど、空気録音っていう手法なんですよ。
空気録音、
これね最近流行ってるんですよ。空気録音という、
はい、
オーディオマニアの人たちがこのオーディオの性能を YouTube とかで、まあ、自慢したりこういう感じですよってやる YouTube チャンネルはありそうじゃないですか。
はい、
私1秒見たことないんだけど、
はい、うん、まあ、あるよね、
ある、絶対あるでしょ、
うん、
一大ジャンルとして多分もう10年ぐらい前からあるでしょ。
あの卵の殻が入ってる容器を使ったりするんでしょ、
ね、
うん、
音の反響をなくしたりするためにね、
はいはいはい、
でそれが一周して今空気録音になってるんですよ。あの本来オーディオマニアのオーディオ性能をお送りするチャンネルであれば、その機材から直で音を YouTube にアップするじゃないですか、まあ、てかパソコンに録音して、
そう、うん、
直のなんて言えばいいの、データ、こういう風に聞こえます、こういう、音がしますっていうのをやるのが、
うん、
まあまあまあ普通に単純に考えたらそのやり方じゃないですか。
はい、
だけどそれが自分の部屋でどう響いてるかっていうのを、つまりあのレコーダーを部屋に置いて部屋で鳴らしてそれを流すと結構あのやっぱり違うんですよ。それはもう録音の仕方によっても違うし、環境によっても違うじゃん。別にホールでやってるわけじゃないんだからね、うん、NHK ホールとかでやってるわけじゃないんだから、うん、本来のオーディオマニアからすればの感じからすればそれはあのいろんなノイズが入るんで、文字通りいろんな要素が入っちゃうんで、うん、ダメなんだけど、オーディオ批評、オーディオ、機器のレビューとしては。ただやっぱりでも実際って部屋で聞くわけじゃん。だからその場をね、空間そのものを、まあ、録画録音して配信する、まあ、お届けするっていう空気録音っていうのが10年ぐらい前に概念ができて、
うん、
日本独特なのかな。でここ 1,2 年流行ってるらしいんです、コロナ禍の中。
本当の話？
はい。俺本当の話しかしないじゃないですか。あとこれが嘘だとしたら何この嘘。
いや、なんかその編集しないのの言い訳としてそれを持って言ってんのかなと思ってさ。
で俺その空気録音、まあ、1、2年前から流行ってるらしいですけど、このラジオはずーっとそれですからね。
そうだよね。
だからもう、あーまたやっちゃいましたって、あまた俺みんなの散歩先行っちゃいました、あごめんごめん、俺のラジオが変わってるってそれレベルがすごく低いって意味で言ってるんだよね。これ異世界転生ものね。
なるほどね。はい、
しまったしまった、ついつい散歩先を行ってしまった、気をつけないと、みんなと歩調を合わせないと、変わり者扱いされる、俺が転生者だってバレちゃうよ。俺は実はあの元々は50代のニートのおっさんなんですよ。
はい、
あので、ある日トラックに轢かれて、この世界に転生してきてネットラジオやってるんで。で、その際に、その際に神様からスキル、モノマネっていうものを与えられて、スナッさんもそうなんですよ。もともとは48歳のニートだったのが、トラックに轢かれて死んで転生して、その時にスキル、スガッツアイっていうのを神様からもらったですからね。
でも転生したところで俺45歳のニートみたいなもんだけどね。
45歳の変態映像作家ですからね。
そうですね、
はい、まで私も40歳のあの午前11時にその変態映像作家とズームをつなげて空気録音でネットラジオを収録している怪談作家ですからね。
ね、スキルを間違っちゃったよね。
あと転生してる意味はほぼないんですけど。
あでもさ、それで思ったけどさ、はい、ほら一時前回出ていただいたあの諏訪山先生のラジオ、
はい、
血液のゾーンはさ、
はい、
すごい音にこだわってたじゃん。なんかガモンさんと諏訪山さんの声が左右でこうさ、うん、なってたよね。
そうそう、あのね、もうあの人たちはオーディオマニア、まあ、特に諏訪山先生はねオーディオマニア的なところあるし、うん、両方ともバンドやってるから、それぞれ別のバンドをやってて、うん、まあ ガモン先生の方はよく分かんないんだけど、須山先生の方のヤングペンシルバーニアンズはもう多分そこら辺のスキルであったり知識であったりはドマニア級だと思うんですよね、須山先生に限らずね。
うん、もう一回言ったけどかっこよかったですよ、うんうんうん、そうだからそれがある時から、うんうん、今の普通の空気録音の形になったのはさすが諏訪山さんと言わざるを得ない、
ね、ね、空気録音はしてないよ、あの二人は普通の、 あの諏訪山先生の事務所で二人でその場で撮ってるっていう、うん、我々もよくコロナとかの前はやってた、
うんうんうん、
ていうかまあ当たり前中の当たり前のやり方ね、うん、レコーダーを置いて、うん、その前に2人座って喋るっていう、
まあ、今のが聞きやすいよね。でもね、
で確かに俺も意見したもん、左右でチャンネルが違った時あったじゃん。
あったあったあったあった、うん、
多分マイクをかましてね、マイク2つ用意して、ミキサーかましてやちゃんと管理してやってたっていう。でもあれってさ、ネットラジオ聞いてる時にコンビニで買い物して片耳だけ外したりするじゃん。
はいはい、お釣りの時とかね。
そう、あと、うん、それこそ今だったらさ、レジ袋いりますかとかもあるじゃん、
うん、
で、あのセルフレジになってるから現金ですかとか、めちゃめちゃやり取り多かったじゃん、
はい、
つい 1,2 年前よりも、
うん、
セルフレジの普及とコロナ禍での、
うん、
あのしかもコロナ禍でのそのシートがあって聞き取りづらいし、うん、マスクしてるし、
うん
うん、でそれと足並みを偶然揃えるようにレジ袋有料化も始まったし、うん、だ今あれですね、耳が聞こえない人、ろう者の人がすごい混乱っていうか大変らしいね今。
あ、まあ口でね、あの見ることもできないもんね、マ
スク。できない上に本来発生してなかったやり取りがここ 1,2 年でいきなりドカンと何個も手続きが ね多くなったから、うん
ね、
あのこういう風に枝葉枝葉に分かれて喋るのが我々のスタイルなので
あっちに行ってこっちに行ってね、本当ね、よくない ねあの女子高生みたいな感じだよね、
まあ、本当に女子高生も全然前世に女子高生だったんで、それは転生してきたののスキルがちょっとまあ残ってるんですけど枝葉の肉っていうね。でその時にイヤホン外すとね、ガモン先生の声だけになったり、諏訪山先生の声だけになったりするのがね、
うん、
まあまああって、これじゃ聞けねえよって、いいんだよアナログでって、もうアナログでって言い方おかしいな、いやあのめちゃめちゃな録音でいいんですよ。今は Zoom の H2 っていうものが2005年ぐらい、2002、2003年かに登場して以降はもう Zoom の H2 がちゃんと撮ってくれるから適当にやればいいんだよっていうのが、まあ日本ネットラジオ誌ポッドキャスト誌、喋れば長くなるんで、まあちょっとねこの辺にしときますけど、
はい、
はい、っていうことがあるんで、まあ何が言いたいかというと、まあ、適当にやるのが一番実は、ね、でやるんだったら本当にねプロのラジオ番組レベルでやればねしか差は生まれないんですよね。
そうね、うん、
でかつ今こういうふうにコロナ禍の中でリモートで撮るっていうのがもうちょっとどのラジオ番組も定番化してきたじゃん。それこそプロの TBS ラジオとか文化放送とか日本放送とか FM のねやつですら、で言わんや我々素人のネットラジオポッドキャストはこういうふうになってるけど、まあでもね、うん、空気録音というものを、まあ、まずいのいちっていうか、ね、何もテストすらせずに、
うん、
俺はまず空気録音からやったからね、
まあ、
この天才性だよねこのだってもう考える時に体が動いてしまう、もうここ、普通こうやるんじゃないのって、普通こうやるよねっていう感じでやってましたからね、
うんうん、そうだね、うん、ずっとこのスタイルだもんね本当ね。
でもそれが正解だったわけじゃないですか。
はい、すごい。
だから何かというと、この 俺と菅津さんが喋っているズームの内の音をレックして PC 内にデータとして保管してやるっていうやり方がまず他にあるわけじゃないですか。
はいはい。
ね。で、多分そうやってる人の方が多いと思うんですよ。
うん。
でもそれはね、情報データ会議する、情報データを会議するやり取りであれば、そっちは適してるんですよ。でも違うじゃないですか。ネットラジオ、特に素人のネットラジオ、ポッドキャストっていうのは、女子高生の枝葉喋りみたいにね、まあ、ぐだぐだぐだぐだ無駄な喋りをしたり、2000年前後の週刊少年マガジンの連載が突然出てきて、このレコーダーのレックボタンを押す前に、そのこと話そうなんて一言も打ち合わせしてなかったのに、それが延々長引いちゃったりしてるわけじゃないですか。それをお届けするっていうことは、それを喋っている場をね、
はい、
場をお届けするってことなんですよ。
うん。
Do you understand?
わかりました。
はい。ね。っていうことは、やっぱり、ズーム内のレックじゃダメなんですよ。レックボタンポチッと押して、ズーム内のデータとして、音声のやり取りじゃダメなんですよ。この、ズームを、私が買った300円のスピーカーでパソコンから流し、そして私は生の声で喋ってるのを私の机に、パソコン机に置いたレコーダーで撮るっていうのは場を収録してるわけじゃん。わかるかな、このニュアンス。わかりますか？
わかるよ、わかるよ。
それを誰に教えてもらわずとも、っていうか、教えるどころか何のテストも、何の試行錯誤もせず、いきなりポチッとね、これがこうするのが当たり前でしょって、もういのいちに正解にたどり着く、この天才性というか、新井秀樹先生のシュガーの主人公みたいなね、いきなりできちゃうみたいな。あ、すいません、大丈夫ですか、はい、話聞いてます。
新井秀樹は知ってますよ。はい、はい、
っていうね。
で、荒井秀樹、まあ別の筋の話をしそうになったからやめたところ。
うん、はい。あ、だんだんその枝葉を抑えるスキルも磨かれてきましたね。
絶対やんない方が良かったねとか言いそうになったんだけど、やめときました。
土田正樹さんってやってましたよね。
はい、うん、あれはね、喧嘩別れっぽい形でちょっとやめたんですよ。
まあ土田正樹さんもね、結構前に亡くなられ
て。土田正樹さんの奥さんマットですね。はい、
で何の話をしてるか忘れちゃったんだよね、こういう枝葉に行くと。風貌がやってるから音の聞こえ方が違うかもしれないから注意してくださいっていう、
はい、
一言で済む話を今延々10分ぐらいかけていろいろ話しました。でかつそれも 前置きなんですよ、でその機材を運ぶのに、そう、今妻の実家の方にね、コロナ禍なので、
はい、
避難して暮らしているんですよ、
うん、
いろんな事情があって、っていうか、まあ、うん、去年もそうでしたよね、半年間ぐらい、
うんうんうん、
でも今日ちょっとしなきゃいけない仕事が、新宿のもともと住んでる家かつ、この我々のいつものネットラジオを撮るスタジオ、裏新宿スタジオで行かなきゃいけない用事があったんで、ちょっと戻ってきたですね。で、まあ、そのついでにラジオも撮ってるっていう感じなんですけど、死ぬかと思いましたよ。
え、何があったの？
いや、車で帰ってきたから。電車乗るの禁止なんで。
うん、車借りてるんでしたっけ？
そう。車をレンタカーで借りてるんですね。うん、マンスリーレンタカーで。はい、で、うちの妻っていうのはすごいコロナ危険中なんで、
うん、
電車乗るなっていう。
うん、
コロナうつるから、汚れだから。で、車で来たんですけど、ちょうど、ね、深夜3時ぐらいに来たんで、これ雪がさ、
はい。え、降ってた？
降ってなかったんですけどね。
うんうんうん、
でも、まあ、めちゃめちゃ怖かったですけどね。当然東京の道なんて雪国と違って、ほとんど雪対策してないし、で、スノータイヤじゃないし、うん、乗り慣れてないレンタカーの安いやつだし、ホンダのビッツ、
う
だし、
うん、でもビッツは取
れた、え？
ビッツは取れたでしょ。
あ、ビッツは取れたか、うん。それすら分かってない。あ、俺ホンダのビッツでやっちゃったな、やっちゃったなっていうのは駐車場ね、駐車場の登録。う
ん、ああ、そう。
今はほらアプリの安い駐車場、うん、正規のね、だから三井のリパークとかじゃない、うん、個人がやってる駐車場にアプリで、あ、今日貸し止まりますって止めたりするんだけど、うん、その車の情報データ登録の時にホンダビッツにしちゃった。恥ずかしい。超笑われる。
で、何それで、何死にそうになった、事故りそうになったってこと？
ホンダのフィット。
あ、フィットね、あのビッツに似てるからね、確かに。うん、うん、
で、雪降るかもしれないから怖いよって死にそうになりながら運転してきましたっていう近況を一言言いたかったの。
あの
話下手くそだな、ま、俺たちこの30分かかってますかね、ここまでに。
え、あのさ、車の話していい？そうして、
はいはいはいはい、
あのそれって何、借り、レンタカーで借りてるってこと？
マンスリーレンタカーです。
マンスリーレンタカー、マンスリーマンションみたいな感じですね。
あの、そう、同じ感じですね。はい、だから普通に1日単位とかで借りるよりはもちろん割安ですよ。
あ、でもそれってじゃあその何、うん、毎1ヶ月なら1ヶ月乗り放題でってこと？
あ、もちろんもちろん。てか、あの、ちゃんと自分の駐車場に置いて。
あ、え、あの、なんかちょっとえげつない話さ。
はい。
いくらするんですか？
だいたい5万円かな。
あ、え、買った方がよくない？
ちょっと待って。安いじゃん。どういうこと？レンタカーだって1日借りて1万円とかするじゃん。まあ、ニコニコレンタカーとか、ワンズレンタカーとか安いやつは1日1万円もしないけど。う
ん、まあでも、なんだかんだでね、6、7千円するよね。
かける30日って考えたらめっちゃ安いじゃん。
まあそうだけどさ。
買った方がよくないということ。あ、レンタカーじゃなくて、そもそも、
うん。
車を購入しろってこと。
の方がなんか、同じ5万円払うんだったらさ。
出た、情弱のお金の素人が来ましたよ。お金の奴隷が来ましたよ。西野さん、キングコング西野さんが言うところのお金奴隷がおいおい来ましたよ。これ来た、これ。
あ、
え、ちょっと待って。あ、月5万払うんだったら自分のものになるんだから、まあ、月5万のローンとか、まあ、新車でもまあそれぐらいですか、うん、よくわかんないけど。
いや、もっと安いよね。
あ、もっと安いか。まあね、あの、うん、マンションとかじゃないからね。
うん、うん、
まあまあ、で、いやいや、あんたね、車、
うん、
買う、リース、レンタル、レンタルの中でも普通にレンタルするか、マンスリー契約するか、
うん
うん、あるいはシェア、カーシェア。
カーシェアね、よくあるよね、最近、ね。
いろんな選択肢がありますね。ガリバーとかもやってます。乗れるとかね。あるいは、それとはまたちょっと別に月契約のレンタカーがある。それとはまたちょっと別にリースというものがある。
はい、
これのどれがお得かとかって、一秒も考えたことないでしょ。お金の奴隷さん。
ないね。なんか、それより所有欲の方が俺は勝っちゃう。
あと、すいません、あの、引き笑い、今、爆笑してるんだけど、全部引き笑いだから、スピーカーに音が乗らないんですよ。
うん、
笑うときは、うん、あの、
大声で笑います。
大声で笑うようにして、ね、あの、高田文雄先生みたいな感じで。
わかりました、はい。はい。いや、僕はね、どちらかでは所有欲が勝っちゃうかもしれない、
ね。まあ、オタクですからね。
もしかしたら。うん。
うん。
で、なんかその、カーセンサーとかさ、オートバックスみたいなとこ行って、うん、アクセサリーとか見ちゃう方のタイプかもしれないね。あ、うん、
ダッシュボードにあの成人式の女子が巻いてるあのモアモアね、あと菅田さんが風貌に使ってるあのモアモアをダッシュボードに、大抵北関東のワゴン R 見るとあのモアモアが絶対置いてありますよね。
あとあのほらギアのところの持ち手のところが、はい、気泡が入った樹脂みたいなやつね、
うん、かあとダイヤ、ね、あのでっかいダイヤモンドルパン三世が盗むようなでっかいダイヤモンドねがパコってはめてあったりとか、あと、まあ、あと北関東でいうと、うん、そっちはヤンキー系だけど北関東のもうちょっとヤンキー系とも被るんだけどもうちょっとヒッピー系スピリチュアル系とかだとドリームキャッチャーが、
うん、ドリームキャッチャーね、うん、あとそのドリームキャッチャーと一緒になぜかあの大麻のか形したいいやつつけてるよね、
うん、群馬の人は大抵そうですね、群馬の人って若者の2人に1人は大麻パーティー山でやってますからね
またそれ話別になりそう
な、別になります、ただ私の私調べでは嘘ではないです、うん、あの群馬の人は2人に1人は山の中で大麻パーティーやってますね。私は別にあの法律的にどうのは置いといて別に趣味思考的には全然悪いとは思ってないタイプの人なんで、
まあだからそういうそういう系ではないけど、だけどやっぱね、そういう所有でそういうことをしたり、そういう何かカスタム的な感じにしたりとか、
いやだからそうそう、あんたが良ければいいんだよあのまず結論から言うと個人の趣味思考としてあなたが良ければいいんだけど、
ジェーン・スーだね、うん、
嫌なジェーン・スーね
そうね、そうね、そう、ちょっと怒ってる、
あ、私スーン・ジェー、あのジェーン・スーの腹違いのいとこの、
はい、
スーン・ジェーなんだけど、あなたが良ければいいんだよ、うん、うん、結論から言うとね、
すげえ言いそう、
でもそれとは別に経済的なこと、今お金って大事じゃない、みんなねお金たくさん持ってるわけじゃないじゃん、老後も2000万円必要とかよく言われるじゃないの、そういうことを気にするんだったらもうちょっとお金のこと、お金の奴隷から解放された方がいいんじゃないのかなって、私の友達の西野くんも言ってたよ、この前一緒にホームパーティーやったんだけどね、
めっちゃそれ丸々言いそうですよね、
スーン・ジェーはね、ジェーン・スーは言わないでしょ、どっちかというと西野さんの敵でしょ、ジェーン・スーは、私のいとこの方のね、ジェーンはね、ジェーンはまあ西野くんのこと嫌いみたいだと思うんだけど、私スーンの方は西野くんの友達だから言うんだけど、うん、だってそうじゃない、ちゃんと考えたことある、あなた車買う気ある、車って、うん、買う気はあるの、まずそれから聞きたいんだけど、
あのね買う気は別に今のとこないんだけど、
うん、
ただ僕持ってたからさ、ずっと
山梨暮らしでしたから、
ね、うん、3台乗り潰してるからね、
乗り潰してんの、
うん、走行距離を行き過ぎて、最初インプレッサ乗ってて、
その後それ、ただインプレッサあ、そう。
一番初め買った車インプレッサで。
買ったの、
あ、買いましたよ。
あの、経費で落ちるってこと、うん、営業。
落ちない。
え、そう。
あ、ただそれもちょっとだけエラー逸れるけど、うん、僕最初ね、住宅メーカーに就職したのね。
ああ、はい。
で、まあ、結構有名なとこですよ。はい、もうね、阿部寛とか出てき、はいはい、出てきそうな有名なところなんですけど。
答えっていうのもんじゃん。はい、
で、はい、そこはね、すごいスパルタで、契約を一棟取るまでは車を買っちゃダメだったの、山梨の支店は。
個人で自由に買うものも。
うん。あ、で、それがその、ほら、
コブラ会みたいじゃん。
以前のラジオで話した。
コブラ会みたいじゃん。
コブラ会見てないから分かんないんだけど。
お前らはクズだから、契約一個取るまでは、ただの、ひよこなんだ、車なんか買う資格はない、イエス先生まあ小倉会の話後から出てくると思うんでこれぐらいにしておきますけど、
はい、いやだからで、はい、それをそういうルールにしてたのは、うん、このラジオでも話した、異常に背の低い
小人ではないんだけど、うん、いや菅さん無音になるんですよ、菅さんは笑うと、
うん、いや笑ってます、今すごい笑ってます
だから、はい、引き笑いはやめてくれっつう、無音になるんですよ。で、俺も、
はい、
あなたが笑ってるとつい待っちゃうから。
はい。
はい、
そう。で、
はい、
そうだったんだけど、うん、だからね、山梨はほら、車社会なんだけど、はい、契約取るまでは、自転車で営業してたの、
全部。おー、は
あ、それこそ甲府からさ、河口湖までさ、35キロぐらいあるんだけど、
はい、
自転車で行ってね、はあ、とか、そんな感じだったんですよ。でそれをやり続けてると契約を1棟初契約取る頃には、
うん、
車を買わしていただけるって感覚になるのね。
おお、はいはい、
うん、 だから自動的に車インプレッサーでしたけど、うん、買ってましたね。
なるほど。あ、そこですか。買う方がお得なのかな、うん、どうなのかなっていう思考回路じゃないってことね。
じゃなくなっても洗脳ですよ。
もう買う資格を阿部寛さんから、おい買っていいぞって。もう車。
そうそうそうそう。
頑張ったの。うん。買えよ。好きなの買え。みたいに言われてるっていう。
そう。まさにそう感じになって、うんうん、買って、で、それを乗り潰して。
でも2、3年でってこと？
ね、そう、3年ぐらいかな。
インプレッサーを新車で買ったの？
新車で買いました。
え
うん。
でも。
だって、単純に1日100キロ以上運転してたんですよ。
はい。
うん。
え、でももうあれじゃん。あの、闇金牛島くんの作者の真鍋翔平先生の書いた、九条の滞在の第1話と一緒じゃん。
あ、まだ読、まだ読んでないんだよな。
まだ読んでないの。あの、スバル。車はスバルが一番いい。スバルの新車を2、3年で買い替えるのが一番コストパフォーマンスがいい。また買ったんですか、九条先生。ああ。またスバルですか。ああ。スバルの新車を2、3年ごとに買い替えるのが一番コストパフォーマンスがいいんだ。
って言うの？
そうですよ。
え、それ、うちの父親のパクリじゃん。
マジか、また思考を盗聴されてんのか。
え、あの、インプレッサーとかって、僕全然車詳しくないから分かんなかったんだけど、うん、はい、うちの父が車を買うならスバル。
はい。
って言ってたんですよ。
で、2、3年で買い替えるのが一番いいって。
うん。で、そう。で、知らない間にインプレッサー契約されてたの。
車は。父親に？うん。怖っ。コブラ界だよ。だから、父親との、強権的な父親との葛藤の話だから、ね。勝手に車、宮城さんは、宮城さんはちゃんと、うん、あの、息子にあげるはずだった車を、ダニエルさんに送ったんだよ。だその、うまく対比があるよね。その車、やっぱりアメリカのコンテンツで車を、父から子に車をどう渡すかで、その、関係性を描くから、
イーストウッドの映画とかね、そうですね。あの、
そうそう、
グラントリノ。
グラントリノとかもね、まさにそういう、うん、まさにその一番悪い例じゃん。父親が勝手に契約してたっていう、一番悪い父親として描かれる。
でも全然今の今まで何も疑問に思ってない。
あ、そう
か。で、その後、まあ、ちょっと僕もその自我が、ね、目覚めたのかもしれないけど、乗り潰した後。
目覚めてなかったのか、その時。はい。
自我の、あ、じゃあ、あの、乗り潰した、後に買ったのはそのトヨタのビッツだったんですよ。
なんか、え、俺車あんまり詳しくないんだけどさ、
うん、
インプレッサーとビッツってさ、うん、なんか趣味思考違い少ない？
いや別にだから車にこだわりはないけど、ただインプレッサーはめちゃめちゃ燃費が良くなかったのね、うん、
だってあれは多分車好きな人とか走るのが好きな人って、うん、向けじゃない？どっちかっていうと、インプレッサー。
ただ、なんか、すごいドノーマルの何にもつけてないのかな。あの、グランツーリスモとかに出てくるインプレッサーと比べると、
はいはい、
別の車みたいだったけどね。
まあ、多分いじりがいがあるんだろうね。
うん。
うん。わかんないけど、インプレッサーとかって。
そう、だから、その次がビッツ乗って、それもまた、1日100キロ以上運転してたから、
うん、
4年ぐらいでダメになっちゃって、
はいはい。
で、3代目、同じビッツ。また買いました。
もうじゃあスバルを 2,3 年ごとに買い替えるっていう父親の教えは、
うん、
まあ逃れたわけだ。逃れたんだね、呪縛から。
そうだけど、まあね、そうだけど今欲しくないんだけど別に車ね、うん、まあただやっぱりたまにちょっといいなと思うことがあって、
はい、
あの YouTube とかでさ、うん、車のレビューみたいなの、
うん、
あって、それはね最近よく見てますね。
まあそれも買う流れじゃん。
ああ、だから
もうそれ買う人の流れですよ。
あのね、またね、うまいんですよ、みんなね。
はいはい。
あの、じゃあ次、エクステリア見てきます。みたいな感じで、こう、うん。で、これは、オプションで、ガンメタリックなんとかにできます。みたいな。そういうので、お、なんか、ガンメタリックなんとかかっこいいなって思ったりとか、はしちゃいますね。
シートは、革張りにするか、
うん。
どうしようかな。音響どうしようかな。
そういうのとか、うん、なんか、カタログみたいなね、ちょっともらっちゃったりとか。
いや、もう買う流れだよ。やばいよ。いや、だけどほら、まあね、車っていうのは、だからそういうんだったら別に買ってもいいよ。あなたはね。カーマニアなんだから。 カーマニアは自分の趣味としてね買う分にはいいんで、釣りマニアの人がいい釣り竿とかねリールとかを選ぶの楽しみあるだろうから、ただそのレンタカーをバカにしてるけど
バカにはしてないよ。
コスパ的には一番いいんだよ。車あなたは買ってるから分かるだろうけど、
うん、維持費ね、
維持費、税金があるじゃないですか、車庫証明あるじゃないですか、うん、車検があるじゃないですかね、あれ重量税だったっけ、うん、なんかかかるじゃないですか、
自動車税ね、
かかる、自動車税ね、で、うん、それがまあ軽自動車とかはだいぶ優遇されてるんだけど、
あ、そうなのよ、
うん、とはいえ車検車庫証明は絶対かかるよね。それがレンタカーは全部ナッシングなんだよ。
まあね、まあまあ、まあそうですよ。
で、
う
ん、このコロナがどう転ぶかわからないじゃないですか。
うんうんうん。
こういう流動的な状況で、
うん、
マンションを買う奴らが今ひどい目に遭ってますよね。
そうだね。
日本人もそうだし、中国人の資産家の人もそうだし、うん、マンションとかテナントの歯抜け具合。やばいっすからね、今、都心。あの、これを聞いて田舎の皆さんは分かってないでしょうけど。やばいっすからね。銀座ナイン、ガラガラですからね、今。
ねえ、ねえ。
それほどのスケールではないとしても、車を買うということもその流れに連なる話じゃないですか。
ね。
一番賢い。お金の奴隷から免れているのが、マンスリーレンタカーを借りることなんだよね。
いました。そう、そうか。
もう、パンドラのトランクを開いてしまったんだよね。これが結論なんだよね。
よくわかったよ。
ちゃんと、誰の真似をしているか当てないと、内臓が腐って死ぬんだよね。それが、吉田くんの能力、モノマネ、ハラスメントなんだよね。
関明夫だね。はい。
セピルバーグです。セピルバーグ。
セピルバーグね。
スンジェとのオンラインサロン仲間のセピルバーグです。あ、スンジェじゃん。スンジェでいいのか。はい、そう、正解。
分かった。じゃあ、あれだわ。もうあの、週末の市場はキャンセルしとくわ。
いや、言ってくださいよ。別に。あの、いや。
別に、いや、買う気ないけど、
ね、うん。市場はでも、あの、行く気はあるわけね。その、
でも
その、まあ、楽しいのはわかるよ。車ね、買うのを選ぶ。マンスリーレンタカーとかにはそのワクワク感がないのはわかりますよ。
いや、でも、なんかいろいろ見てるとさ、うん、今の車って、すごいですね、いろいろね。
それこそ、軽自動車ってあれさ、うん、衝突防止の先進システムとか搭載されてるからね、うん、だから逆に軽自動車今高いらしいよ、百何十万とか普通にするらしいから、
ね、そうなのだから、うん、軽自動車って僕がそのねあのサラリーマンやってた時の印象だと、うんまあ、60万ぐらいで買える印象があったのよ。
それこそ北関東のあんまりね、うん、車に興味がない女性のね若い女子大生とか短大生とか、うん、まだ18区の子とかだと、とはいえ足で使わなきゃいけないから、2、30万とかでね、親に買ってもらったりとかするよね、軽自動車はね。ワゴン R ね。白のワゴン R。で、ダッシュボードにモコモコ置いたりするよね。
いや、そしたらさ、いろいろ見てたら、
はい、
ラパンとかでさ、150万とか超えてるからね。
150万か。でもそれはいろいろ、設備が整ってるからでしょ。
まあでも、うん、そんなに贅沢につけなくても、やっぱし130より下ってあんましないかも。まあ、新車の話ね。
うん。どうなんだよ。だから、K っていうのはもちろんすごい優秀なさ、日本の、あの、うん、税制も優遇されてるし、街乗りする分にはね、一番、優れてると思うんだけど、これ、いかんせん、怖いのが事故った時じゃん。
そう。
だから俺も絶対 K は借りない、レンタカーしないのは、せめてコンパクトカーにしてるのは、事故った時怖いから、紙と言われるじゃないですか。紙走行と、ペーパーの方の紙ね。でもそれも、例えば、衝突防止安全システムが搭載されてるんだったら、それが そのデメリットは多少解消されてると考えられるわけじゃないですか。お、なんかカタログ持ち出してきたぞ。
なんだっけ、それね、はい、なんか名前があるんですよね、なんかね。
うん、
あ、スマートアシスト、ダイハツ
予防、はいはい、ダイハツはスマートアシスト。
そうそうそうそうそうそう。だからさ、
ダイハツで買おうとしてるんですか。
いやいや、そんなことないですよ。ただ、見る、カタログ見るのは好きなんで、
うん、
あれなんですけどね。ただ、そんなでさ、うん、ただやっぱ K って僕あんま乗ったことないんだけど、あんまし遜色ないっぽいね。いろいろそういうの見てるとね。
用途によりますよね。街乗りする分には逆に K の方が使いやすいっていうのは、ありますからね。ね、だから自転車と一緒ですよね、
うん。
マウンテンバイクというか、オフロード、用のものを街乗りでやったら、そっちは全然ママチャリよりも乗りにくいじゃないですか。値段としては100万円ぐらい差があるとしたって、
うん、ねえ、だから難しいよね、うん、そのまあでも確かにコスパいいね、そっちの方がね。
コスパな、
うん、
そっか、コスパっていうものを、コスパ、
コスパはコスプレのお店のに、言い方だね。コスパ。
うん、は？
あるんですよ、そういうお店が。
う
ん、
ああ、コスパっていう店があるのね。
そうそうそうそうそう。コスパね、コスパね。う
ん、コスパね、う
ん。はい。
あまりコスパのことを考えてないから、言い慣れてないから、ついイントネーションが変わっちゃうのかな。
そうだね、そんなね、なんか、うん、まあでも確かに、僕も今普段はね、レンタカー結構借りてるんですよ。
はい。
だからまあ、確かに気楽だよね、いろいろね。
うん、まあでも、まあ、車って確かにプライベート空間という側面もあるから、
うん、
あんまりちょこちょこ変えると、せっかくこう、自分の空間として慣れてきた、自分の持ち物として慣れてきたのが、変わるとちょっとやっぱり、身を削られるような、
うん、
慣れるまで時間かかるようなのありますよね。ね、また新しくマンスリーレンタカーも借り直すと、うん、でもなんかあと身体の延長の一つになるじゃないですか。ずっと乗ってると
車って、はい、
それこそね、車幅とかをさ、感覚を使うまでに何日かかるじゃん。
うんうん
うん。ビクビクしながらちょっと大回りして曲がるようにするじゃん。初めのうちは怖いから擦るのがね。うんうん、でもそれがだんだん慣れてくると完全に自分の体と一体化してる感覚になるじゃん、
うん、
っていうことは、それを乗り換えると気にちょっと身を削られるような違和感はあるのは当然ですよね。
ね、うん、まあ確かにな、コスパを考えますよ、そしたらね。
まあ、スバルを 2,3 年で乗り換えるってことですね、つまり。
そうだね。それでも九条の大善面白そうだよね。
まあそれをなんか、なんていうかな、そのパワーワードとしてぶっ込んできた感はありますよね。
ああ、そうなんだ。
なるほど、こういう漫画、こういうテーマなのねっていうのは、そのやり取り一つでわかるじゃん、う
ん、なんかさ、
キャラクターのさ、その冷たいさ、うん、今言ったような車ってちょっと愛着とかがあったりするもんなのに、それに一切ないんだとかね。あ、この人だから自分の、うん、本当にコスパとか得損だけで合理的な判断しかしないやつなんだなっていうのが、そのやり取りでね。でしかもそれが大正解を、いつもそういう意味での大正解をいつもやってる人間で、そういう人を主人公の漫画物語なんだなっていうのが一発で分かるやり取りですよね。
牛島くん。
でもそれは、菅田さんのお父さんのパクリなんですよね。
そうですよ。
思考盗聴。
思考盗聴って
言うんですか、真鍋先生ってすごい取材するから、あなたのお父さんさ、いや、マジで取材されててもおかしくない立場だしね、あなたのお父さん。
そんなことないけどさ。
だって、制服女子図鑑、制服図鑑。
あ、そうそうそう。制服概論っていうね、はい、坂井淳子先生っていうさ、負け犬の遠吠えを書いた人の制服概論っていう本には、うちの父が出てますけどね。はい、うん、
まあ、どういう父親なのか、おいおいね、ちょっと話していくことに、話さざるを得ないことになるでしょうけど。
はい。
はい。
わかりました。
そういえばあれ見た。
ん？
工藤官九郎さんの俺の家の話。
はい。あのね、はい、見逃したんだよ。
あ、そうなの。スガッツさんあれ嫌いなのかと思った。そういうの逆張りして嫌い。アマちゃんとかをすごいディスるタイプの人じゃないですか。それで自分が偉くなった呪怨呪いの家とかをさ、ディスることで、みんながいいと言ってるものをディスることで自分が立場が上だという逆張りで、自意識を満たし、そして自分の方がマウント取ってると勘違いしてるタイプの人間だと思ったけど、あ、それ見る気だったんだ。
いやいや、あの僕ね、あの、はい、ほら、手袋ウエストゲートパークは、
はい、
もうね、DVD ボックスを
持ってる。それは普通に好きなんだ。
あ、好き好き好き。
よくまだ自我が芽生える前だったから、そういうめんどくさい、あの、ひねた視線がなかったのか、その頃は。
いや、で、そう、で、クドカン自体は、うん、あの、タイガー&ドラゴンとかさ、はいはい、めちゃめちゃ話うまいじゃん。
はい。
あの、はい、なんて伏線とさ、はいはい、今の、古典落語と今のと、
はい、
重ねるのがめちゃめちゃ気持ちよかったりとかさ、はいはい、そうので、嫌いじゃないんですよ。
はい。
ただ、アマちゃんとかで、なんか、ジェジェとかって言っちゃってる、アマちゃんを好きな人があまり好きじゃないのかもしれないね。うん。うん。別に、工藤官自体は別に
僕は。そこら、ま、じゃあ、まだ第二次成長期ぐらいの自我ですよね、それね。そこら辺もおいおいね、成長していくにつれて、丸くなっていくといいと思うんですけど、うん、でもまあ、でも今の話からして、ぴったりだと思いますよ。その、勝手に車を買っちゃうような親との葛藤の話。
あれ西だ。
だもう完全に放蕩息子の帰還ですね。あの話のタイプとしては、うん、まあその聖書にあるようなね、放蕩息子の帰還、うん、帰宅とかね。
うん、
でも物語の類型としては、まあ多分10本の指に入るような絶対的なストーリータイプのものじゃないですか。
うん、
放蕩息子の帰還っていうのは、それの、で介護とかを交えたり。
うん、
してやるっていう感じですね。だからやっぱり1話見ましたけど、情報の出し方がうまいよね、やっぱりね。どこでどの情報をどのタイミングで出していくかっていう。
うん。うん。うん、ああ、そうそう、見たくてね、あの、見てなかった、あの、録画し忘れちゃってさ。
TVer で見れますよ。
ああ、TVer な。
は？
ええー、あの、僕、あの、ネットフリと、アマプラしか入ってないんで。
TVer は、あの、スカツさん、は
え、お高いんじゃないの？
それがね、
うん、
月、
うん、
0円。
え？
TVer は、
うん、
あの、民放各局のやっている、単純に見逃しのための、1週間だけ、いつでも見える。サービスというかアプリというかですから、あんたパラビとかと勘違いしてるでしょ。
うん。
パラビはあれだよ。あの、あと NHK オンデマンドとかは会員としてなって、うん、お金を払わなきゃいけないけど、TVerはお金いらないですよ。
うん、あ、そうなの。じゃあ見る見る全然。
その代わり1週間以内じゃないと見れないけどね。次の話になっちゃうからね。
うん。あ、いいね、それ。知らなかった。民放っていうことは、なんかそのテレ東とかそういうのも見れるってこと？
うん、だけど、TVerで配信しているものと配信してないのが。
なるほど、なるほど。うん。あ、見るわ、そうしたら。あれ見た？君と世界が終わる日に。
ああ、それ、スガツさんが見たいみたいなゾンビのやつね。
そうそうそうそう。
で、本格的なゾンビものだったら、まあ、見てやってもいいかなって。あの、透かした感じの、うん、メタゾンビもんだったら嫌だけどって言ってたじゃないですか。
うん。あのね、よかったですよ。
ほう。
うん。あの、普通にゾンビもので、三浦半島が主人公なのよ。ああ、
三
浦半島が舞台。
ちょっとでかすぎますよね。じゃあ日本じゃなくて、やっぱ大陸でゾンビが発生したんですか？三浦半島が活躍するには、ちょっと本州じゃ無理ですよね。ちょっと一歩歩いたら日本海にドボンってなっちゃうもんね。
じゃあ、三浦半島が舞台なの。神奈川のね。
大根とかで戦うんですか？
違う。あの、弓道の弓で戦うんですけど。
お
ぉ。うん。でもね、本当にもう正統派な、そう、なんだろう、ゾンビもの。まあ、最近のね、2000年代以降なんか走るゾンビ。
はい。
けど、
あ、
うん。でもね、そんなに悪くなかったですよ。よかった、面白かった。
君と僕となんだっけ。
君と世界の終わる日にかな。
君と世界の終わる日に。
うん。
がね、君と世界が終わる日にね。
うん、君と世界のじゃないかな。
いや、君と世界がって書いてありますよ。
世界がか。うん。そう。
これも TVer で見逃し配信してますよ。
あ、本当に見てください
よ。で、だから Hulu とかだと、例えば全話をね、見れたりするんですよ。うん、どのタイミングでもお金払ってる。うん、TVer は、その週、見逃し。で見れる。
ラジコ的な感じだね。
あ、そうです、そうです。
うん。
なんか本当にさっきからちょっと、実利的な情報ばっかやっちゃってね。まあ、こういうものが望まれてるんだろうけど、いいのかね。もっと無駄な話もしておいた方がいいかもしれない。本当になんか全然無駄が1ミリもない話しかしてないですもんね。お役立ち情報、現実的に役に、現世利益の話しかしてないもんね。
まあ見て見て、それ本当に。
俺の家の話を見てくださいよ、じゃあ。
あ、見ます、見ます。うん。うん、なんか、長州力が長州力で
言うと。そうね、そうです、はい。
うん、はい。そういうところはね、ちょっとね。
あ、そのセンスがちょっと古いっていう感じですか。
まあまあ、まあ、でも、クドカンっぽい。
クドカンっぽいっていうか、まあ、その松尾鈴木ですよね、根本的に。
ああ、そう、そういう感じのさ。
ギャグセンスとかもね。
うん、うん。
うん。なんか、クドカンの方が有名だから、クドカンとされてるけど、
うんうん、松尾鈴
木、松尾鈴木ですよね。ね、
はい、まあね、そんな感じ。
はい。